コリント信徒の手紙の2、8章の16節から20節。あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心をテトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として主教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように、私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された牧員について誰からも非難されないようにしています。デクネ達郎という人がおられまして、古本屋の店主で作家になった方ですけども、いろいろな本を読まれるんですよね。そしてその中にですね、多分世界刑罰物語っていうのがあって、その話をエッセイに書いておられました。ロシアのですね、話なんですけど、いつのことか、そのロシア、ソ連でしょうかね、政府を批判した本の著者ですね、それを政府がですね捕まえてきて、どういう刑罰を科したかと。でそれは、その人が書いた本ですね、それを全部ですねもう一回こう集めてっていうかですね、その本をですね1ページ1ページ食べさせるっていう、そういう刑罰を与えたそうです。でそれが具体的に書いてあるんだそうです。毎日医者の立ち会いのもと一定時間本を裁断して食べさせる。で発行部数を全部食べ尽くしてしまった時に刑が終了する。そして、赦免したですね。で彼はベストセラー作家なので、自分みたいな作家は一生それを食べていかんといかんっていうのはものすごい刑罰になるというような話をしておられましてですね、そういうふうに思うと、本を書いてる人をとってみれば、自分もそうなんですけどですね、自分の書いた本を食べろって言われたらですね、それはタミさんのね娘さんなんか大変なことになると思うんですけど、このような刑罰を受けたとしたら、と思うだけでですねゾッとするですね。でもそれがロシア政府を批判したというですね、その批判っていうのが一体何かということをですねやっぱり問われるんだろうなと思います。今日ですね読みました聖書8章16節以下にはですね、何が書いてあるかっていうと、教会の募金を呼びかけ、そして集金し保管するという務めをしていたテトスのことをですねパウロが称賛しているという、そういうところです。彼はテトスはですね、主教会で選ばれた兄弟たちと同じようにですねやっぱり尊敬されてたんですね。こういう尊敬されている人がパウロのですね信用を勝ち得て、そのテトスがですね募金活動や集金とか保管、いわゆる会計係というのをしていたという、そういう状況が多分この聖書の中に出てくるというふうに思います。パウロ自身に対してはですね、彼の金銭をですね、身に覚えない疑惑をですねパウロは受けてるんですね。集めた献金をですね違う方に使ってるんじゃないかとかですね、しかしですね、テトスをはじめコリントのよく知られた人物をですね立てて、自分はですねそういうことはしていない、そういう潔白をですね証明しているのが多分この辺の箇所なんだろうなと思います。ボランティア活動で募金をすることがよくあります。 YMCA でもですね募金をですねよくしますですね。でも募金のするときにですね大切なことが多分いくつかあるんだろうなと思っていつも募金の収支を読んでいます。それ何かっていうと、多分3つのことだと思うんですよね。1つは何のためにそのですね募金が必要かっていうことがはっきりしてることですね。で2つ目はですね、そのいくら集まったかっていう報告をすることですね。で3つ目はですね、それをどのように使って、ですね、その使ったお金においてどれだけの人がですね、恵みをいただけたかっていうことを報告するという、多分この3つなんだろうなと思うんです。何のために必要かというのですはいっぱい書いてあるんですけどですね、いくら集まってそれをどう使ってそれをどう生かされたかっていうところはあまりですね出てこないですね。 そこにやっぱり問題があるかなというふうに思います。これを公にさらすということが一番大切なことだと思います。この中でですね、一つでも欠けるとやっぱり疑惑を持たれるんですね。何のために集めたんだろうとですね。で、集まったお金を自分たちのために使っていると非難中傷をですね、よくですね、聞くんですね。それはですね、せっかく素晴らしい活動なのに、この3つを公にしていないという、そういうことなんだろうなというふうに思います。簡単なことだと思うんです、この3つをですね、きちっと公表するんですね。で、公表することがやっぱり信頼を生むしですね、第三者に見てもらうということは、もっとですね、確かな信頼を生んでいく。だから監査っていうのがあるんだろうなっていうふうにも思います。募金活動で信頼されるってことがやっぱり一番大切なことで、それをですね、人々はよく見てるんだろうなっていうふうに思います。パウロは誰からも非難されるようにしています。今日言っています。誰からも非難されないように、自分は全てを公にしているのだということなのでしょう。パウロは自給自足の立場をしっかりと守っています。自分はテント張りしながら宣教はするお金は自分できちっと稼いでいる。金銭的なですね、問題で誤解を生まないようにきちっと自分はしてきた。そのことを訴えています。募金活動において非難されないことを心がけているのがやっぱりパウロの姿だと思います。多分パウロにとっては神様の目、イエス様の目が自分に向けられている。だとするんだったら自分は何をしなきゃいけないか、監査っていうのはいつも神様から受けている、そういう立場で、きっと生きてきたのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人も神様が共にいてくださり、神様がいつも私たちのことを見ていてくださる、その立場に立つことができるようにしてください。神様の目から見た自分を顧みるときに、悔い改め反省し、またあなたの御心に従って生きることのできる私にしてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。どうか一人一人に与えられた人生をよりよく生きるために、御言葉の祝福を与えてください。アメリカにある復活教会、そしてそこに伝わる人々、特に日本語部の一人一人をどうか顧みて、今日もあなたの豊かな祝福のうちに過ごさせてください。今日与えられました私たちの働きをなすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。